今日の遥かな昭和、またまたスペシャルゲストで、初出演の蜂谷さんです。蜂谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
蜂谷さんが誰かということは、今から自己紹介していただきますが、蜂谷さん、こういったラジオの収録、初めてですか？
いや、もう本当に初めてで、
どんな感じですか？ドキドキします？
いや、結構しますし、なんか普段の仕事でもオンライン会議ってやらないんですよ。
あ、そうですよね。
なんで、
工房だもんね。
なので、このオンラインのこのミーティング自体が結構なんかどんな感じなのかなっていう。
あ、なるほど、そうですよね。じゃあ、八谷さんは誰かということを、皆さんに当ててもらいましょうと言ってもなかなかわからないと思うので、自己紹介お願いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。蜂谷ゆうきと申します。まあ、簡単に言ったら、京都で、京うちわという伝統工芸があるんですけれども、それを作る職人とそのお店をやっています。
ほう。蜂谷さん、実はね、年齢は言っていいかどうか分かんないですけど、若いんですよ、すごい。私から
そう
見るとみんな若いんですけど。
なんで、僕、1990年生まれなので、31になりました。
31歳でうちわのある人生、すごいなんか不思議だなと思うんですけども。で、しかも京うちわって、おっしゃった。京うちわってことは、京都のうちわっていうことなんです。
そうです。一応京都の中で作られてて、で、京うちわとは、まあ、ざっくりこういう形だよって大まかな決まりもあるんですけれど、で、それに基づいて作ったものが京うちわっていう、まあ、京都の伝統工芸品を、まあ、自分で名乗れるというか。で、一応組合もあって、一応京都の組合に入っていない人は、その京うちわって名称を使っちゃダメですよっていうのも一応あるんですけれども、一応それにもちゃんと入って、まあ、ちゃんと世間に京うちわって言っても大丈夫な状態ではあります。
そうすると、京都ご出身なんですか？
いや、出身はね、僕東北なんですけれども、京都ではなくて、山形県の出身なんです。で、一応で学生時代に建築を勉強してたんですけれども、で、僕は大学じゃなくて、高専ってご存知ですか？高専の建築学科だったんですよ。なんで結構割と早く、15、16とかでもそのせっか建築学科に入って、まあ5年、高専って5年間なので、
そうなんですね。
まあ5年間しっかり、まあ建築の勉強はそこではしてたんですけれども、まずそうですね、まず学生時代は建築、結構その時は真剣にやってまして、まあ、ゆくゆくは建築家になりたいなとかって思ってたんですけど、もうだから学校卒業する1年前とかにちょっと、まあ、改めて考えて、建築も確かに楽しいんだけどっては考えてたんですね。で、もともとすごいなんか自分の手を使ってなんか物を作ったりとかするのも好きで、まあ、建築の、ね、学生時代は建築で模型とか作りますから。そういうのがすごい好きで、コツコツ、まあ、やってたんですけれど、ちょっと建築はなんかスケールでかいかなって思ったんですね、自分にとって。なんか作るもの自体もそうですし、なんかまあ、作る、まあ、スパンというか、まあ、時間の長さ、もうそれもあって、そしたら、まあ、ちょっと建築もこの際ちょっと違う方向行ってもいいかもなって思って。で、まあ、もともと京都はすごい好きで、よく学生の時に遊びに来てたんですけど、じゃあなんかちょっと京都でできるそういうなんかものづくりとか伝統工芸とか、そういうものがなんか仕事にできないかなって思ったのが、まずその時の、まあ、一番スタートでして、その時に、まあ、偶然、まあ、京うちわってものも存在を知って、面白そうだなって思ったのが、まあ、京うちわのまず入って第一歩って感じですか。
でも、卒業して、なぜか、まあ、京都は面白い場所だなと、観光か何かの関係で来られて、で、ふっと京うちわって手に取るもんですか？私、京都で言いますけど、京うちわって意識したことなかったんですけ
京都
ど。
のね、お出身の方でも全然知らない方ももちろん多いですし、こんなものがあったんですねって、いまだに結構そういう話もあるんですけれど、一応京都の市内に、まあ、それだけ専門に作っているお店が2軒あるんですよ。 うん、1個はもう本当に京都の町中の中京区にあって、でもう1個は、山科区の方にあるんですけれど、
うん、
そこがまあ、本当に京うちわのみを作ってる、なんか他のことをやりつつちょっと京うちわを少し作るっていう状態のところもあるらしいんですけれども、うん、その2件でまずどっちも僕は修行というか、まあ、仕事を覚えたんですね。
うん、
うん、でまず初めあの山科の方、山科にあるそのうちわ屋さんに結果的に入ったんですけれども、
ひょっとしてリスナーの人がうちわでそもそも何やっていう知らない人がいはったとしたら、まずうちわってどう説明したらいいですか？
ああ、今日うちわですか？そのうちわですか？
うちわ、一般にうちわ、
うちわ、まあどう説明したら、なんか根本的な質問すぎて、なんか考えて
リュウトさん、もし英語で、うちは、今日はうちわの話ですよ、うちわの話ですけど、うちわはこうですよって、英語で言うとしたら、どんな風に説明します？
うーん。
逆に難しいですね、今。
難しい、確かに。
まあ、そうですよね。まあ、風を仰ぐために使うもので、暑い時に、まあ、顔とか体に風を送るために仰ぐために使うものですが、アメリカとかだと、まあ、紙っぺら厚紙で穴開けて丸く切っただけみたいなやつとかは使わなくもないですけど、
確かにあれうちわや、
そうですね、暑い時に配ってたりしますよね、
うん、
日本のうちわっていうのは、一般的なうちわっていうのは下に長い持ち手がついてて、うん、上に骨が伸びてて、はいはい、その骨の間に紙を貼ったものですかね、
うん、
素晴らしい今まですごい構造が分かりましたよね。
いや、本当はそれは僕が言わなきゃいけないんですけど、
アメリカで風でするだけだったら、つまりは下敷きでもいいわけですよね。下敷きでもなんかこうペラペラペラって熱いなって、アメリカの場合だとこう丸いのがあって、なんかちょっとこう手入れられるものがあって、ピッピッピッってね、仰ぐっていう、
そうです、
そういうものがあって、そこにこういろいろ柄がついてたり、サービスで配られていたりとかがあるとして、で今言ってる日本のうちわの一般的なイメージは持ち手があるんですよね、柄の部分が、で、
はい、
でその絵の部分に紙みたいなのが貼ってあって、円形が多いんですけど、楕円形とか、ね、多いんですけど、その中に骨があるっていうふうに、ルタさんがおっしゃったみたいに、その紙を支える竹の細いのだったり、場合によってはまあプラスチックみたいなものも一般に工業製品としてはあるけれども、はい、それ絵の部分と紙を支える、その仰ぐところを支える部分、骨の部分があって、でそれの伝統的なバージョン、元々の工業生産じゃなくて元々の手で作るうちわっていうのを、八谷さんは魅力を感じられたわけですよね。その、
まあ、そうですね、
うん、それで、じゃあうちわのイメージがなんとなくできたとして、皆さんに、
はい、
でわざわざ、東北から京都に来られて京うちわ、京うちわっていうのは何が京うちわなんですか、はい、なんか京都の私が聞いて何やねんと思われるかもしれないけど、はい、どこが京うちわやねんって言われたら、
定義を簡単に言いますと、
うん、
持ち手の部分と、うん、それこそその上についてるこの仰ぐ面の部分、
うん、そこ
がね、別々に作るんですよ。
あはは、なるほど、
はい、別々に作って最後にまあくっつけるというか、まあ、その2つをつないだもの、まあ、一応挿絵っていうんですけども、持ち手の部分を差し込んでつなげるか挿絵って呼んでるんですけれど、
うん、
そのタイプのものが一般的に、まあ、京うちわの形なんですね。
うーん、
で、まあ、京都以外のね、他の産地のうちわもあるんですけれど、そちらの方はもう持ち手とこの頭の部分がつながってるんです。一点部一体型というか、
うんうん、
持ち手が伸びてこう骨がこう分かれてそこに紙を貼るっていうのが、まあ、他の産地の一般的なうちわの形なんですけれど、まあ、そうじゃなくてこう持ち手があってこう差し込んで最後完成ですよっていうのが、まあ、今日うちわの、うんうんうん、まあ、大まかな定義というか、
うんうんうん、
形ですね、
うん、じゃあすっごい若い八谷さんがその今日うちわ見た時にどこが面白そうっていうか、やってみようと思ったんですか、
は
い、
やっぱりなんかね、あの繊細さはやっぱり大きいなと思って、第一印象として、
うん、
まあ、他の産地のうちよりもまあちょっと骨の数が多くって、
あ、
まあ、骨自体も細くって、であとそのなんていうんですか、場合によっちゃもうあの美術品とかになり得るものだったんですね。もともとうちはってすごい日用品ではあるんですけれども、まあ、そこからなんかあの、まあ、美術品とか工芸品のもうちょっとまあランクというか、なんかそういう芸術の方にあの移動できたのが今日うちはの特徴の一個でもあって、
うん、
その部分がなんか面白いなって思いましたね。
あ、そのなんかアートとか芸術の方に向かう要素っていうのは、絵の作り方、なんかその柄の部分、デザインの部分なのか、はい、どのあたりに今日うちはの今構造、作り方の構造が違うっていう話、はい、だったけれど、今日うちわらしさってそのどのあたりで出てくるのかな。
あ、そう、まずやっぱりあの別々に作るので、うん、頭と絵を、この頭だけでまず作るときに、うん、例えば京都でやったらあの、まあ、日本画ですとか、
あ、
まあ、そういったものをもうあの貼り付けやすいというか、
うん、
もうバーンと貼って形作っちゃって、まあ、そこにちょっとあの趣向を凝らした持ち手を差し込むっていうことがまあ結構しやすかったんでしょうね、おそらくというか、まあ推測の域もあるんですけれども、
うん
うん、そういうところかなって思ってます。
あ、じゃあ絵が、あの絵ってあの柄、デザインのところがあって、
はい、柄、
それが時にはあの伝統的なこう日本画みたいなものだったり、あるいはその季節を表すすごく、
はい、
あのこう図柄っていうものがあったりして、
はい、
そういうものをこう貼った時、貼ってその図柄を生かしながらこの絵をこう差し込むっていうか、さっきおっしゃった絵を差し込む、はい、そういうことがあのしやすかったり、それは多分他の何違うところのうちは違ううちわの特色があるんだけど、今日うちわっていうのはそのなんかあのアートのところが結構あるんじゃないかって印象として思われたんですね。うん、
そうですね、はい、でそこでさっきも言ったんだけど、ね、うん、やっぱそこにプラス繊細さというか骨の多さとか細さとかで、うん、まあ、ちょっとあのよりあの面の美しさプラスその内輪の形の繊細さみたいなのが、まあ、加わるみたいなところかなと思ってます。
うん、うん、そうですね、その内輪の繊細さ、おっしゃった骨の部分って手に取ってみないと分かんないですね、なかなか。
そうですね、やっぱりこればっかりは現物が見た
ほうが、ん、なんかあの私はたまたまあの、ご近所さんで、散歩をしていてこの八谷さん の工房を発見したという、めっちゃあのご近所さんで、もうなんか当たり前のようにうちを見せていただいて、あのでも言われてみたら そうですよね、本当にその繊細さ、何本骨があるんですかね、あの骨は。
ね、なんか決まりはなくって、うん、その作る大きさとかその場合によって、まあ、すごい多いと100本とか120本とかあるんですけど、
あ、
まあ、一般的にまあ60本とかからでも作れるんですね。
うん、
なんでそれはそのケースバイケースというか、
うん、
うん、それに、まあ、その時々に応じて、まあ、ちょっと本数変えるっていう方法があります。
うん、じゃ あのそのきっと大きさによっても違うと思うんですけど、この間あの八谷さんの工房に伺った時にちょっと大きめのとちょっと、
はい、
あのいつものサイズとあったんですけども、このサイズってどれぐらいですか。多分アメリカのうちわというか、さっき言った丸いのってそんな大きくないですよね、うん、手に取れるぐらい。ルータさんどれぐらいの大きさ、
う
ん、
そうですね、
20センチぐらい、
うん、そうですよね、そんなに大きくはないですね、まあ、大体無料で配ってるものですし、こうちっちゃいピザぐらい、
うん、ちっちゃいピザ、めっちゃアメリカ
って表現がアメリカな感じが
ちっちゃいピザ、ちっちゃいピザぐらいですよね、あの一人で食べきれる大きさの、
そうそうそう、
歩きながら食べきれるぐらいの大きさのちっちゃいアメリカ人はすごいちっちゃいですね、それはぐらいだけど、日本のうちわは今日うちわの場合の標準的な大きさってどれぐらいですか。
大体この、まあ、全長全体の持ち手も含めて長さでいったら大体そうですね40センチぐらいですかね。
うーん、 40センチ、そうか、結構ありますね。
大体頭が大体23、4センチぐらい。
あ、頭ってあの髪とか上の方とかね、うん、
そこに下の模式の部分がもう大体まあ15センチとか16センチとか、
うん、
はい、まあ、結構まあ大きさもその時より違うんですけど、うん、まあ、あの頭も持ち手も大きさは、まあ、大きさの決まりもないので、決まり
とか、あ、そうなんだ、うん、
まあ、大きさとか形も特に決まってはないんですよ、
うん、じゃあ職人さん
によっても違うね、お店ごとでまあ独自の形を作ってるっていう感じなんですけど、うん、